ただいまより2025年9月28日第4手術礼拝を始めます。545番、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のもののればなり。アーメン。講読文24、詩100編。講読文24、詩100編。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。
喜びを言って主に仕え。
歌いつつその御前に来たれ。我らを作れる者は主に増しませば、
我らはそのものなり、
我らはその民、その牧の羊なり。
感謝しつつ御前に、
褒めたたえつつその大庭に入れ、
感謝して皆を褒めたたえ。
主は恵み深く、その憐れみ限りなく。
その誠を
賛美歌453番。
Thank you.
書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はヨハネの黙示録4章1節から11節、新約聖書の457ページです。ヨハネの黙示録4章1節、その後私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目脳のようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て、頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には7つの灯火が燃えていた。これは神の7つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方、玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。そこまでです。お祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、9月最後の聖日、こうして健康を支えられ、皆様方と共に恵みの礼拝に招かれましたことを感謝いたします。そして自宅礼拝を守っておられる方々と共に、心からの賛美をお捧げできますようどうぞお導きください。優る主、私たちはイエス様の十字架の贖いと復活の恵みによって日々守られてきましたことを感謝いたします。いつも自分の思いを優先してしまう私たちですが、どんな時もあなたが共にいてくださいました。ありがとうございます。暑い日々が続きましたが、朝夕涼しさを覚えるこの頃です。その中にあってこの礼拝を覚えつつも体調を崩されたり、さまざまなご事情でこの場に集えない方々を思います。どうぞそのお一人お一人をその場にあって祝福してくださいますように。特に病の中におられる方、悲しみや苦しみ、悩みの中におられる方にはどうぞ癒しと平安で包んでください。神様、この夏も 世界の各地で自然災害の被害に遭われている方々や、終わりのない戦争で苦しみ続けている方々を思うと心が痛みます。どうぞそのただ中におられる方々の状況が少しでも良くなりますように、その御心にかなったこの世界の秩序と平和が来ますようにと祈ります。これから捕まえ牧師を通して御言葉を伺います。舞先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私たちが心を開いて御言葉を受け入れ、それを糧としてこれからの一周を主と共に歩めますように、どうぞお導きください。神様、地域に根ざした越谷教会の伝道の技を祝してください。そのために私たち一人一人の信仰を強めてください。そして教会に連なるお一人お一人をどうぞお覚えくださり、お覚えください。特にご高齢の方や付属幼稚園と教会学校の子どもたちがあなたの御手の中で元気に過ごせますようお守りください。そして子どもたちを愛してくださっている先生方、ご家族の方をもどうぞ祝福してください。いつも私たちのために牧会をしてくださる塚匠牧師、前牧師のお働きを祝し、ご健康をお守りください。また鈴木牧師、鈴木牧師のご体調をお守りください。そして田口新学生の良き学びの時が守られますように。この祈りと願い、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌365番、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより二人て生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、天上の礼拝、つかまい、福牧師です。
今朝私たちはヨハネの黙示録4章に記された聖書の中で最も荘厳な光景の一つに心を向けます。この章はヨハネが霊に満たされ天に引き上げられた時に見た天上の礼拝の様子を伝えています。たくさんの情報が本日の箇所には詰まっています。しかもそのどれもが私たちが普段馴染みのない様子であります。ですから今日は皆さんの脳と心の目をフル回転していただき、一体天上の礼拝というのがどんなものであったかを想像をかきたてながら読んでまいりたいと思うのです。まず実際の内容に入る前に、この黙示録が書かれた時代背景というのを改めて深く理解したいと思います。この黙示録が記されたのは紀元90年代であると言われています。当時はローマの皇帝ドミティアヌスの時代でした。エーゲ海に浮かぶギリシャの孤島パトモス島にヨハネという人が島流しとこのヨハネという人物は、伝統的にはヨハネによる福音書やヨハネの手紙を記したイエス様の弟子であるヨハネとされています。けれども、実際はそうなのかは定かではありません。しかしヨハネの黙示録と言われている限り、ヨハネの福音書や手紙と全く無関係ではないのです。これらの書物には多くの神学的な共通点があります。おそらくはイエス様の弟子であった使徒ヨハネの作った教会共同体の中で記されてきて、伝統的に読まれていったそのような文章であったということは確かでありましょう。皇帝ドミティアヌスは自分自身を主であり神であると公言していました。ローマ全領土の住民に皇帝崇拝を強要していました。当時のクリスチャンにとってはこれは単なる政治的な圧力ではありません。信仰そのものへの脅威でありました。ローマ帝国の強大な権力、その軍事力、経済力、そして皇帝の傲慢な神格化がこの書物の執筆背景に あるということを覚えておきたいと思います。当時の教会の人々の目にはローマ帝国そして皇帝こそがこの世の私たちの全ての力と栄光かのように映っていました。それらを前にしては自分の信仰あるいは教会の信仰というのはあまりにも小さく無力でいつ潰されてもおかしくないそのように感じられていたことでしょう。肉体的にも経済的にも社会的にも苦境に立たされ教会の人たちは絶望の中にいました。けれども本日の聖書箇所というのはそのような絶望的な地上の教会の現実に対して天上の現実を知らせています。自分たちを取り巻く地上の現実は確かに痛みに満ちて 混沌としているかもしれない。けれども天上の現実とは、天上の現実のそれとは全く対照にある、喜びの現実なのだということが、大きな希望が告げられているわけです。一節でヨハネは、ここへ登ってこい、そのようなラッパのような声を聞いたと伝えます。それはあの最初の声、つまり私たちの主イエス・キリストの招く声でありました。私たちはここまで7つの教会への手紙を順に読んでまいりました。シエスがヨハネに現れて書きなさいと命じ書き送られた手紙です。その手紙はどれも必ずこのように締めくくられています。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよいと。今から大事なことを、とっても大切なことをあなたたちに伝えよう。神様の霊が語りかけるその言葉をよく聞き取りなさい。そのような信仰の耳を持ってもらいたい。その呼びかけを聞いた七つの教会の者たちは、さあこれから一体どんな言葉が聞こえてくるのか、そう思ってきっとじっと天井を見つめていたことでしょう。そこに天の門が開いていくのです。そしてシエスの声が聞こえ、ここへ登ってきなさい、そのように言うのです。天国は一体どこにあるの、そういうふうに小さな子供に問われたことがあります。皆さんは天国、神様の御国というのは一体どこにあると思いますか。天だから空でしょうか。うちの実家は神道なんですけれども、天井のところに神棚がくっついています。天井の礼拝、それはそのことでしょうか。このヨハネの黙示録もそうですが、聖書を読んでまいりますと、私たちの現実があまりにも罪深く、世は闇の世で混沌としているため、聖書の言葉がまるで幻のように思えることがあります。イエス様は私たちにこう言います。互いに愛し合いなさい。けれどもそう言われても現実はそんな理想的には運びません。喧嘩がある、戦争がある、生活は苦しい、人生はまあまあこんなもんだ。そこには光なんてこれっぽっちもないじゃないか。けれども聖書を読むと、天上の礼拝はこの世のものとは思えない豪華な光で輝いているというのです。天の国というのは私たちの現実から遠くかけ離れた桃源郷のようなものなんだろうか。そう思ってしまうのも当然かもしれません。けれども聖書は言うんです。地上の力が、罪が、闇がどんなに強大に見えたとしても、それは一時的なものに過ぎないのだと。永遠の真実と最終的な勝利は主にあるのだと。神様の御国は遠くにあるものではありません。もうすでにあなたのところに来ています。前回の礼拝において私たちの心の戸を叩き続けて、もうそこに来ておられるシエスの姿を私たちは見ました。天国はどこにあるの、そう聞かれるとき、その答えはもうここにあるんだよということです。どんなにあなたの現実が悲惨で惨めで悲しいものであっても、ここには、あなたのところには、天の門が開かれているのです。一節にはこうあります。ここへ登ってこい、 このあと必ず起こることをあなたに示そう。この天上の礼拝は必ず起こることなのです。その終わりの日の約束が私たちにはあります。そしてその恵みを私たちはもうすでに先取って得ているわけです。ではヨハネが霊に満たされてみたものは具体的には一体何だったのでしょうか。それは神様の玉座でありました。この世のすべての変動の背後、すべての権力の源泉に神様の玉座があるのだということでした。玉座についている神様の姿は碧玉や赤目のといった宝石で表されていきます。この碧玉や赤目のという言葉は一応はそのように訳されていますけれども、実際のギリシャ語を読みますと本当はどんな宝石の輝きであったかはわからない言葉だそうです。言葉では言い表せないほどの輝き、眩しさだということです。そして玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていたとあります。虹、そう聞きますと創世記のノアの箱舟を思い出すでしょう。神様は洪水の後、もう二度とこのようなことを起こさない、その印として虹を空にかけてくださいました。神様の裁きが必ずある一方で、神様が私たちに対してはノアの契約を絶対に守る、そのような希望と平和の象徴であります。私たちがどれほど罪深くて、この世がどれほど闇の世であったとしても、神様の玉座には常に契約の虹がかかっているのです。人の罪が重なるこの世は裁かれても何らおかしくない、ノアの時代と同じありさまです。しかし神様は確実で真実なお方でありますから、古からの約束を守ってくださり、裁きではなくて救いが実現する印として虹がかけられているのです。神様の玉座の周囲では24人の長老と4つの生き物が絶え間ない礼拝を捧げています。長老たちというのは神の民、教会の代表です。この24というのは不思議な数字でありますけれども、解釈は様々です。一つはイスラエルの十二部族、つまり旧約聖書の時代の神の民と、新しいイスラエルである教会を象徴する十二使徒を合わせた数が24であるという説です。そこから転じてこの24人の長老たちは神様の民の全体を象徴している、そういうふうに生まれているそうです。もう一つは、彼らが御座についている姿は旧約聖書の歴代史上24章に出てくる祭司たちが24組に分かれて当番制で神殿に仕えていた、そのような背景があるのではないかとも言われています。ですからこの24という数字は天において全てのものが永遠の祭司として神様に仕えていくということを意味しているとも呼べるわけです。そして4つの不思議な生き物です。獅子、牡牛、人間、ワシであったと記されています。教会の長い歴史の伝統の中でこの4つの生き物というのは4つの福音書を表しているとも言われてきました。具体的には獅子、和王としてのキリストを強調するマタイによる福音書、お牛は奉仕者としてのキリストを描くマルコによる福音書、人間の顔はキリストの人間性を強調していったルカによる福音書、そしてわしはキリストの神様の側面を強調していったヨハネによる福音書を 象徴していると考えられています。興味深いのはこの4つの生き物の一面が目であったと言われていることです。それはある意味では常に死を見ていなさいという警告でありましょう。彼らは昼も夜も聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと神様の絶対的な清さを賛美し褒めたたえ続けているわけです。24人の長老たちが身につけている白い衣はイエス・キリストによって罪清められた姿を表しています。そしてかぶっている金の冠はキリストと共に王として支配する栄誉を示しています。けれどもこの天上の礼拝で最も感動的な場面、それはこの長老たちが冠を玉座の前に投げ出して捧げていったということです。長老たちは自分たちの持つ全ての勝利、栄誉、特権が全て神様からの賜物であって神様にお返しするものだということを認めてお捧げしていったわけです。私たちは自分の能力や功績を冠として捧げ、冠として掲げ、それを必死で守ろうとしていきます。絶対に離したくない、そういうふうに思うかもしれません。しかしこの天上の光景は誠の栄光は神様のみにあるのだということを教えてくれます。私たちがどんなに成功を収めたとしても、どんなに知識や富や経験を積んでいったとしても、それはすべて私たちに命を与え、賜物を与え、機会を与えてくださった神様の恵みであるということです。私たちがなすべきことは、その冠を私たちの手の内ではなくて神様の玉座の足元へ置くことです。どこまでも捨てていって、どこまでも手放していって、どこまでもへりくだっていく、それは難しいことかもしれません。しかしこれこそが私たちの自分中心の重荷から解放してくれるのです。自分の力を誇る必要がなく、すべてを主に委ねていく安心感、これが天上の礼拝に連なる者たちが得てゆく本当の自由であるのです。この箇所の結びは、長老たちと四つの生き物が声を合わせて捧げていく賛美によって締めくくられていきます。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。この賛美は、なぜ神様は礼拝を受けるにふさわしいお方なのかという最も根本的な問いに答えています。どうして私たちは神様を礼拝するのかということです。それは、神様が万物の創造主であって、その御心によって万物を存在させてくださり、維持してくださり、支配しておられるからです。私たちが何のために生きているのかと考えるとき、あるいはこの世界が偶然によって組み合わされているかのように感じるとき、この御言葉というのは、私たちに人生や私たちを取り巻く環境、世界の究極的な意味を思い出させてくれるのです。私たちは誰かの評価や自分の感情を満たす、そのようなそれだけの存在ではありません。創造主である神様の栄光のために私たちは存在しているのです。この朝、私たちは目を上げて天上の賛美の声に 耳を澄ませてゆきたい、そのように願います。私たちの上には揺るぎない神様の玉座があります。私たちはその玉座を取り巻く永遠の礼拝者の一人となりなさい、そのように招かれています。私たちは私たちがいただいたすべての栄光、誉れ、そして力というものを万物を作られた主に返して歩み続けたい、そのように願うのです。共に祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、今おられ、かつておられ、やがて来られるお方、主イエス・キリストの御名を褒めたたえます。その全能の父なる神を賛美いたします。この朝私たちに与えられた生ける神様の言葉を、その恵みを感謝申し上げます。どうか終わりの日まであなたを見上げ、あなたの光の中をまっすぐに歩んで行かれますように。あなたからいただいたこの信仰を固く保ち、愛の行いを全うし、どんな時もあなたのご栄光を明かしし歩んでゆかれますように。まだこの福音を知らないあなたの民がこの世にたくさんいます。どうかその喜びのよき知らせが一人一人のところに届いてゆきますように。この闇の夜があなたの光で照らされていきますように。あなたの愛が、まことの平和が示され、その平和が実現していきますよ。主よ、どうかおいでください。今私たちは終わりの日を強く待ち望みます。あなたの御国が完成しますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌2編182番。
お祈りさせていただきます。天の恵み御霊お父様、主の御名をたたえます。今日こうして礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。ただいま菅内牧師より新しいメッセージと御言葉をいただきました。この御言葉を糧に新しい1週間どうぞ主の御手に向かって守られ導かれ、その聖霊によって一人お一人の上に愛が届きますようにどうぞお導きください。すべてを主の御手にお捧げいたします。日々あなたからたくさんの恵みをいただいております。感謝いたします。感謝の気持ちを込めてただいま献金を捧げいたしました。主の御用のためにお用いください。尊いイエス様の御名を通してこの御用のお捧げいたします。
アーメン。
書影543番
私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世よとこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。